今日のところで、この長いですね、別れの時に残した特別なメッセージ。決別、遺訓と言われたり、遺って残す、遺訓を君に教える。もうこれで最後だと。幼と笑られて、散々苦しめられた時に十字架で、いろんな苦しみで死んでいくわけです。最後に残したメッセージということで、そういう実験になっている。その最後のところですね。この、は、他の福音書にはないわけですね。非常に長く、ということは、最後にこの福音書を書いたわけですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネってありますが、直接に復活したイエス様からの啓示を受けた。それを書き綴ったということで、まあ、いろんな引用もですね、三つの福音書では、ヨハネ福音書が一番ぐらい多いではないかと思いますが、普通に書いてやっても、その背後に、霊的、また象徴的な、自由的な意味がいつもこもっているから、あ、ほんまに怖かったと思っても、まだまだ奥はある。という、これは全聖書の中で一番そういう意味での奥行きと深みがあるということですね。で、今日のところですね、祈りっていう最後のところでの祈りだから特別に重要なことっていうことになるわけですね。で、この最後の夕食っていうのはいつから始まっているかということで、13章から、ね、13、14、15、16、17、まあ、時間としては夕食の時だから、非常に短いわけです。イエス様の伝道は3年間。でもこのヨハネ福音書は、その一番最後のわずかの夕食の時に、それまでずっと3年間共に夕食いっぱいあった。この夕食にそれだけのスペースを使って書いてある。全くそういう意味では他の3つとは違っているところがあるわけですね。これは夕食の始まりから書いてありますが、最後の晩餐、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵で、内容はその最後の晩餐と言われるときに何を話したのか全くほとんどみんな知らないけれども、最後の晩餐の絵、レオナルド・ダ・ヴィンチ、小学校のとこから私でも名前知って非常に有名なんですけれども、まあ、そもそも名前からして晩餐ではない。ここで書いてあるようにパンとブドウと、もう最後で極めて質素な簡単な食事やったみたいですね。晩餐と宮中晩餐会って非常に豪華な食事。というようなことって全然違うから、その訳語によって間違ったイメージを受け取ってしまうことがあります。何かこう最後の晩餐の時に話したんだって言ったら、あんまり関係ないんじゃないかっていうことを連想しがちなんですけども、そういうことはないですね。この時は最後の夕食で非常にあるので、豪勢な豊かなごちそうを食べた。なんか、神のこと。ヨハネ福音書にあるように非常に豊かなですね、この夕食の時。2000年ついてもその味わいが変わらないような持続する、そういう霊的食物をいっぱいいただいて、2000年だけど私たちもそこにいただいているということですね。この15章、から言えば、13章から言えば、もう、時間が経っておるんですね。まあ、ヨハネ福音書、これ、始めたのは、いつかというと、そんな人はおるはずがない。神様で嘘だ。っていう人と心は一つにこれと慣れないわけです。 ですね。一番大事なところです。そういう意味で、まずですね、この真理論法ではあなた方と勝負です。これは歴史を、キリストを信じるというでも、カトリックとプロテスタントでいろいろ戦争みたいなことがやったりとかですね。派によって、例えば何々派って言った途端に、この間もある、私は何々派です。と言った途端にですね、限定されたところでいますっていうことになる。派っていうのは、聖書のある部分の強調して言う。そういうことに出る。私は無教化主義ということは使ったことはないんですね。何かと主義というと、人間の考え、思想ということになる。マルクス主義、レーニン、マルクス主義、スターリンの主義、毛沢東主義、とかですね。そういう主義っていうことはね、ある人間たちに考え、思想っていうことになるから、主義というのはふさわしくないから、私のホームページも、無教会主義で、私とも言ったことはない、聞いたことはないと思う、私の言葉としてですね。無教会の流れを組んでるとホームページにも書いてあります。内村勘当の影響も受けてある。けど、元は何かというと、無教会と教会はないという意味じゃなくて、内村が自分の主張発揮っていろいろしてたら、教会のところでミッションスクールだと、キリスト教の伝道のために必要な資金も出してる。徳島でもですね、キリスト教センターと、最初私初めてという、そこで就活した。それは何年も知って初めて分かったんだけど、その2階建ての宿泊施設もある、礼拝堂も、いろんなものが2階建ての管理広い施設は、アメリカのクリスチャンたちの献金から運営されてたってびっくりしたことあるんです。で、だいぶしてからですね、アメリカからもう日本は経済成長も非常にあるんだから、もうアメリカからの献金やで運営維持する必要ないということで、それで来ますということで、そこで保育園も設けてやり出したわけですね。礼拝の場所も遊びにしてしまったわけですが、まあそういうことでですね、お前書いた津田梅夫さんの、も震災で焼けてしまったときに、ハーチポンという女性が、アメリカ中ものすごくたくさん駆けずり回って、そしてこういう大学を日本に作りたいと。で、巨額の金を集めてきて、そしてそういったこともあって、設立もできたわけです。津田梅夫はたったこのことではないんです。たくさんの人たちの祈りと献身があって、に見える建物も作られておるわけです。まあ、とにかくそういう、ということで、ありますが、はっということになると、ある、区切りということになります。で、人間は狭いからどうしてもそういうある区切りを大事にしようとする。あ、無教会であると、内村勘当という言葉が、やっぱある人の話をしてたら、キリストという言葉はずっと大きい。あるいは柳原という言葉はずっとたくさん使われる。実際に全国集会の聖書講義とする中でも、事実あったことですね。まあそういうことになると、無教会の派の中の、また柳原派ということも何かになるわけです。でも、柳原内村という優れたクリスチャンたちが言ったのは、自分に従え。と言ったんじゃないんですね。イエスを見よと。イエスを信じる。イエスの十字架。ということを言ったのやって。イエス・キリスト、あるいは復活の力。そういうことで、柳原と内村をまず見ようと、まず思い出すというのではいけないわけですね。そのイエス様を仰ぐ、あるいは生き方、そういういろいろなところにおいて、彼らが神から受けたものを元にして活動したものは、それによって私も信仰を与えると。そういうのが必ず必要なんですね、書いても。でもそれはイエス様に導くためのもの。イエス様が光なんだから、そこを見るためのものとして、いろいろな伝道の働きもあるわけです。まあ、そういうことで、この一つにっていうのは何かというと、分派ができてしまって、互いに争い合うと。そういうことはずっとあったわけです。まあ、カトリックとプロテスタントが、 戦争したとか言うけど、本来はカトリック、キリスト中心であれば、あるいはプロテスタント、キリスト中心だったら、武器を持ってあいつを殺すということはあるはずがないわけ。それは人間的なものを、しっかり持ってるから、この枠と枠が対立して、そういうことが起こってしまうわけ。キリスト教は、が戦争したり、植民と一緒にくっついて入ってくるか、嫌いだって言った人もおりますが、本来キリストの精神は戦争に達しないわけですね。で、そのことを間違えて、ベトナム戦争を推進したようなアメリカの大統領も、キリスト教だと。言うておるからキリスト教、トランプでもそう。福音派だ。福音派だと思うけど、彼の今やってきたようなことを言うておる、詳しく知ればすると、到底ですね、キリストの精神を持つことは感じられない。思えないです。平気で嘘を言ったり。ああいうふうに、非常に政治の中心になる建物に、ボートを、襲いかかるボートを先導するとかですね。まあ、とにかくこんなことはあれですけども、知らないからそんなことを言う。知ったら、本当にとってもキリストに、の精神を持っていると思えないわけです。そういうことは、それでもあることですね。だから、何派とか言い出した途端に、その限定されたことになる。たとえ何派であろうと、無教会であろうと何であろうと、それがキリストが求めたこの一つ。そのためにはキリストが私たちは内に住む。人間がキリストよりより非常にしっかり内に住んだ。それは人間にくっついていくから、別の人にくっついたまた違ってくるわけですね。そういう意味で、はるか先のことまで予見した上で、同じようにキリストを信じてたはずなのに、感覚をするに本当に一つになれないというところを、ここで、最後に強調しているわけですね。彼らも私たちイエス様と神様は一つ、完全に一つであるように、彼ら信じる人たちも一つになる。そして前にも強調したように、私が彼らのうちにより、神様が私はイエス様のうちにおるようには彼ら完全に一つになるためなんだと、一つ一つと繰り返しているぐらいで、私もまた繰り返して言っているわけです。そしてそれを最後に受け、それを受けて、その次に言っていること。それがまあ、そのことを言われ知るようになる。この世の人が知るようになる。まあ、これは津田梅子さんの場合も、最初に行って10年もそこでお世話になった、その活動の歩み方を見て、本当にキリスト神様のことを、こういう方なんだ、って明かしてなったし、わずか半年余りで、ね、ただキリスト教が厳禁だった時代、それが解除された直後に遥か遠くで信仰を持ったということ、それ実際にそういうことだったんですね。で、また次のところで、私に与えてくださった人々と私のいるところとも、神様イエス様ともいるとか、天の国霊的な完全なところですね。彼らも共にそこでおらせてくださいと。で、そこでは神の国、霊的な神の国では、天地創造の前から私は愛して、これも最初にある。天地創造の前から神と共にあり、神だった。キリストを愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せる。霊的なあらゆる真実、その栄光とは、愛や真実や永遠性や強さというものですね。ですので、また、この私を信じるようになったというのは、神様が直接使わせたんだ。他の人間は、神様が作ったと。神様の姿としてですね。けれども、一方では罪を持って、姿として、神様と似たものと作られたのにどんどん離れていっているけれども、イエス様は全く神様と同じものとして出ているんですね。使わせたんです。その独自のお方なんだということを最後にも繰り返しているわけです。そして、皆。これも前から言ったように、普通は日本語では名前と言ってその名前だけですよね。私の名前、吉村。 ったかです。ただそれだけ。けれども、イエスさん皆を知らしたというのはイエスですと言う。名前はこれイエスですね、地上に。地上で生まれる前は名前なかった。それ、イハネの国はロゴスという、まあ、仮にですね、言ったわけですが。みんなを知らせた。イエスと言いかけてわかるわけです。それを今後とも知らせ続けます。そんな意味ではないというのはすぐにわかります。これを見てもみんなというのが聖書においては、単なる名前でないという。こういう使い方は日本語でしないわけですね。最後の最後に出てくるで、みんなを、名前を彼らに知らせた。はっきり名前というものはその本質であると。愛や真実、永遠、清さという、その本質のことを、この名ということで言ってるわけですね。名はこの本質を表すわけです。自分自身の本質を彼らに知らせたと。これからも知らせる。後ろに散らしたって言うと、ほんの一部、無限大の広いさ、奥行きを持ってたら、はっと知らせても、整理が与えて知っても、ほんの一部の一部ですね。これからも知らせる。それに、名とは何を表すかっていうのは今まで何度となく言ってきたことですか、聖書に言ったことに、ね、本質だからこそこれからも知らず、こういうことも本当に知らなかったらですね、名前イエスと言ってみたらイエスという名前じゃない、何度これからも知らせるのかという意味不明なんですね。こんな最後の最後に何度こんな分かるといったことを言うんだ。私は吉村という名前言いました。またこれからも吉村でしたし、言い続けますので、本当に無意味なことになりますよね。そしてその一番最後に締めくくったのが、その長い、私に対する神の愛、神の愛、ね。彼らのうちにあるように。で、その愛の完全な愛であるイエス様が、私も彼らのうちにいるようになったんだ。これが最後の最後の言葉だった。神様はイエス様を愛した。それも神の愛だと無限に広かった。だからその愛によって、万人がただ信じるだけで、様々な過去の、あるいは今の、それから犯す罪が全部不思議と許される。誰でもですね、子供の時からずっと振り返ってみたら、まず自分の家族、親、特に親とか、母親とか、父親とか、兄弟、身近な人にどれほどの愛を注いだのかということですね。あるいはそれから知り合った小学校の時代の友人やら、あるいは友達先生方、近所の人、親族の人、どれだけの愛を注いだだろうか。逆に愛どころか、あの人嫌いとか憎んだり嫌ったり、あるいは悪くて言ったり、もっと大きになるともっと深い次元の罪を犯す。ということもあるわけですね。だからそういう誰でも人間っていうのは、霊的にも精神的にも幼稚なとこあるから、ついついその時にはそのいう罪を犯してはどうなるか、ピンとこない。だからそれを犯してしまうけど、後になって思い知らされるところでよくあるわけですね。だからそれは、いくら思い返して後悔したって意味がないわけですね。後悔してあんなことしなかったらよかったのにと、ね、いくら思ったって何の役にも立たないわけ。それを何か人間を超えたものでないといけませんね。人間に心の中のいろんなその罪になってそもそも言えるはずがないわけ。もし言ったとしてもその深刻さは本人しかわからない。そういう一人一人の人間の心の奥もみんなしての神様で、その知った上でそれを許すと。イエス様が非常な苦しみを受けたのに十字架の上から、何気の罪許されたり、と言ってくださってると。こういう単純なことがキリストの福音の根本にあったわけですね。勉強してないかわからない。疑問なんではないわけです。勉強したか分かるということでもないんですね。聖書を学ぶって言いますが、実際に学んだところで分からない。かえって逆になる人も非常に多いんですね。少し学んだ。 キリストはこういうことだ、聖書はこういうことだ、旧約聖書こんなんです。ちょっと待って、よく日曜好きな。いや、キリストってこんなんか、と。これは教えるのは単なる学習、学校教育のような教え方でわかるものではなくて、なんでわかるの？聖なる霊が教える。聖霊によって教えられるんじゃなければ、いくら本を読んでギリシャ語、ヘブライ語が分かったところで、全く分からない。学問がいくらしても分からない。けれども、幼子のような方で、今の十字架による罪を許しよう。本に感謝します。受け入れた途端、キリスト人となった。そういう典型的な例を、聖書、キリスト、まあ、パウロ。は非常にお金持ちでもあり、裕福でもあった。特別にユダヤ人の優れた教師から、特別にこれで教えてもらっていた。ぐらい学問も非常にできたわけ。家柄も。でも、それをいくら積み重ねて学んでも学んでも、キリストのことは全くわからなかった。かえって逆に迫害した。そこに学問、学ぶということの限界がはっきり、聖書は書いたいわけですね。私自身も、たくさん本を読むのが子供とか過ぎであった。ちょっと山に登ったところにあって、他の家から離れてるもんだから、暇さやったら本読んだ。飲むとこから。学校から帰ってきたり、はるか70年も昔があるけど、キャラメルした箱とか、カバヤキャラメルって、そこに剣がついたんですね。いくつか集めたカバヤ文庫って、それで希望した本が届く。とても喜んでそれを繰り返し読むと。そういう素朴なですね、読み方でしたけれども、もうちょっとしたら、頑張って読むと。だけど、子供の時に、読んでたら、いつも母親から言われちゃったのは、満州の大変な状況の中で、生きるか瞬間の時に産んで、寒い中を、極寒の中を見回って、かろうじて私、守ってくれたことが、よく生き延びれたと思うんですね。あの、11月の日、末期に生まれて、ものすごく夏が寒かったのに、食料もない、家もない、そもそも難民ですよね。ガザの難民のことは、新聞でいろんなことで、この時に報道されているけど、あの敗戦時のシベリア、あるいは満州の大変な恐ろしい状況、女性も次々そういうことで、4割の人に合わされているの。極めて危険な状態。そういうこの中でいかにして、どんなに私を守って苦労してきたのかっていうことを、本当に私もわからなかったですね。4歳の時初めて家に帰ってきて、病気で結果が思い死にかかっておったから、それから寝とった狭い家で、ね、山に風に立てたような山小屋みたいなのがあったんですけども、で、大理石を玉吐くと、気持ち悪い。ね。それ今でも覚えてます。二つの部屋しか狭い狭いあの白い方で、いつもベッドを敷いて寝て、ベッドとか向こうの畳の上ですね。そういう非常に暗い状況の中で育ったので、そこから逃げ出したいっていう気持ちが多かった。ね。まあ、そういうこともあって、なんか本はでも読めるわけ。読めたら、この、そういう母親が、本ばかり読んでいないストレッチ遊びなさい。私のように風が弱くなったら何もならんだ。繰り返し繰り返し言われたから、未だにその子を知る。勉強しなさいと。例えば一度もらって、そういう外行って遊びなさい。外行きなさいと。ように彼が病気になって苦しんでる。今も苦しんでるからそう言われたんですね。母は勉強をよくできた。ね。弟子屋の子も行って。基本してたけども、まあ、満州配信で、運命が全く変わったわけですけども、もうずっと後にの時にだんだんと母親の苦しんだことが分かってきたわけです。どんなに戦争の大変なのか。分かってきたというとも、実際に自分がそういうふうに合わないと、この切実さは、あのもう分かったと思うと、ほんのわずかでしかないわけですけども。なんでこんなこと言うか。そういうふうに人間っていうものは自分の本当の罪、母親がどんなに苦労して守ってくれたか、ほとんどわからないまま成人してしまう。 本当に元気のうちに感謝をして、それに応じるようなことをしてなら、もう50歳で病気になくなる。亡くなる前では1年か2年ぐらいは入院しとって、もう起きられなかった下の部屋も全部、ちょうど子供が生まれたから、家内は、妹さんは子供の付きっきりだったから、元気いっぱいの時だったけど、夜が全く眠れないということで、本当にフラフラになったこと、未だに思い出すんですね。今には便利なカードパンクやら、そういうものはないものだから、もう本当に汚れて、なんこれでも洗濯もせないかも。まあ、そういうことがあってもなかなかわからないですね。だから、罪というのは本当に計り知れないぐらい大きいわけです。多いわけです。それをでも許すって言ってくれるって、本当に神様だけですよね。私はそういう時というと、母親見ながらどんな気持ちだったか、誰もわからん。感謝だけだと見抜いて、その時が来るまで、毎日はそのままにしてやったということで。それと同じように他のいろんな、誰のことを思い出しても、その人に愛が十分だったか、祈りが十分だったか、誰一人に対してもそういうことはないわけです。ということで、この、みんなを本質を、許しの本質も知らせてくださった。これからも知らせてくださる。そうでないと、そういった顔、また新たな思い出した。あの人に対しても愛がなかった。祈りがなかった。すなわち愛がなかった。ね。遠くに寄っても祈ること、本当に愛があれば祈る。はい、この命と水だけでも何百人もおるものだから、祈りとこの習慣関係、それからまあ自らの心力とか、誰に関しても愛が十分よ、全くないわけ。ね、そういうのは。もうそれを許してくださるのが神様、キリスト様であると。それを許して言ってくれるのが、内なるキリスト様。十字架を仰ぐ、その十字架のイエス様、また私たちの内に、ここに書いてあるんです。私もってね、十字架なの苦しんでるイエス様でもある。神様と同じような完全なお方でもある。私も彼らのうちにいるようになるためだ。そして、この点では、パウロが別のところで繰り返し、そのニュアンスを言っているんですが、自分は死んで、キリストが私のうちに生きている。みたいですね。キリストがうちに住む。それと同じことを言っているわけです。パウロの表現と、ヨハネ福音書の表現は、違うけれども、根本に乗って同じこと。何が一体私たちのうちに住んでいるのか。自分という、自分を守るという人間が住んでいる。強固に住んでいる。ということは、キリストを知ってもなおかつ続くわけですね。だから、ここにも自分が住んでいる。イエス様はどこか置いてしまう。それでまた罪を感じるので許していただくと。自分のうちなる十字架で苦しんだイエス様、うちにいてくださるから一番身近におる。どこのいかなる人よりも身近に。しかも一番良いことをしてくださるのが、そのうちにおる、この愛なる十字架のイエス様、復活のイエス様であると。これがあったらさっき、歌ったような、主のうちにこそ愛がある。うち、自分のうちに一番、だからそこから、いつものように愛が湧いてくる。希望、どんなに闇が押し寄せても、うちなるキリストは全能である。神だから。たとえ殺されても死んでも、っていうわけですね。究極的にそんなとこまで全部含んでるということ。私たちはそれはるか手前の簡単なことでもなかなか、神様の道をつかみ取ることをしないで、愛の道をつかみ取ることが多い。非常に誰でも多いと思いますが、迫害の時代、何百年も過ぎた世界のいろんなところで、キリスト教が初めて伝わったところであるところでもそういうことが起こっていたんですね。 日本でもお隣の中国でもどんな迫害があったか、信教したらたくさん何百人か殺されるようなこともあったりしたけど、ほとんどそういうことは、キリスト教に関しては、日本は全体的に引き出さないんですね。けど、このキリスト教と偽宗教、どの宗教も神に行く道であるはずがないというのは、例えば、オウム真理教も一種の宗教ですね。人を大量に殺すことさえできた。どの宗教も同じ道、神様みたいなとこ行くんですよ。大間違い。それから、つい最近、朝日新聞の第一面で掲載されて、反響大きくなっていますが、前の首相であった安倍首相という人が、参議院の直前に、日本の統一教会全体の会長、日本の会長、と最高幹部、3人呼んだわけです。そして、代議者、いや、大臣の、です。歴代の大臣の写真もある。最も重要な首相の応接室において。そんなところであって、特に特定のある産経新聞の勤務である山口に挙げておられる。その人の頼むと。そういったのことを依頼した。はずだというわけですね。そんな動機があってるから。その全くキリスト教ではない。ものすごく強く入っちゃったり、騙し取ったり、お金、大金を奪い取ったりする。まあ、そういう意味ですね。キリストがうちにおらなかったら、偽宗教が入り込む。ヒヘバの商人も、本当に嘘を、何十年か前に、宗教80何年だったか、5年だったかに、世の終わりが来る。仙台の方から来た、ヒヘバの人の宗教者を、私に言って、私とその人、徹底的な話で、その正体見極めてって、夏休みの暑い中を、コーラも切ってないで、その人たちのところに行って、夏休み何回かなく一回何時間も徹底的に調べていったわけですが、その人も私に対して、あなたももし日本の商人のことを入らなかったら、今年中に必ず死んで、朽ち果てる。それ二人の女の人も見つめて、私はずっと別に見つけて、見つめて、言うから、こんなことまで言うんだなぁと。今私は、それを覚えておいてください。来年の時に、私がそういうのに口当てて、もう、土の地理に帰る。言うけど、私は地理に帰るかどうか見よってください。私の工業校の教え子が、親戚にそういう人がおったよって、私がキリスト教の時々話してたもんですから、それでその信仰に入って、私もはっきり進めてきたことがあったりしたんですね。まあ、そういうこともあって、これは、いかなる正体なのか徹底して調べないといけないということで、相当の時間、それ以後もですね、いろんなところ行った、大阪まで行ったことがあります。
いいか。
組織を崩すになると、当然のことながら、私は準備してた。全然そんなことはない。
うん。
そこから降りて
きた。その人、本当に。あなたが、
見てきてんだ。
私に何ヶ月行ったでしょ。あなた行ったでしょ。来年になったら体滅んでると。時の地理になっていると言ったでしょうと。そんな嘘言っていけんでしょうか。
勝
手にしばらくうなだれて、もの言えなかった。
下
もう離れるんですか。今回のことで、確かに、
つべきってけ。
離れた人がいます。でも私は、私たち、あくまでこの組織に中心に行こうと思って、びっくりしてしまった。そういうふうにですね、こんなに大きな嘘を世界に広めているんだけど、それが明らかになった時点でも、なお、過ぎていくと、統一教のこれとかあるんですね。あんだけ人を騙したり、偽物を交換を売りつけたり、悪いことしているのに、それでもなおついて、オウム真理教もその偏見が今で残っているわけです。だから、このいかにイエス様がしっかり包んでくださるということが大事だから。そういうことでですね、ありとあらゆるこのの 誘惑や迫害や困難や悲しみ、罪、すべてから守られるその力、この最後にあるからなんです。私に対する神様の愛が人々のうちにあり、私も彼のうちにある。でもここであんまり愛して甘く考えていないので、私に対する神様の愛、神様をキリストを愛してどんな目に合わせたのか。完全な愛を注いで、ああ、よかった、楽々してる。親子じゃ、みんな騒いで健康無事、長生きして、のこと目に合ったのか。最高の愛、完全な愛を注いで、何をしたか。非常に苦しんで、迫害もされ、そして最後は、最後に近くするほど、まあ、のんびりと老年を楽しんだって全くなかったですね。若い33歳で捕らえられて、つばかけられて、撃ち打たれて、そうして思い、処刑だ、処刑の結果を知られて。それがその神様の愛だったわけ。その愛はとてつもなく大きいものだから、全世界に広がった。そしてそれに本当に苦しいけれども、イエス様に従って行く人たちも2000年続いてきたわけですね。人間の愛はできるだけ苦しくないようにするのが愛ですよね。だから神様の愛とこういうことも行うっていう、広がりがまるで違うわけです。で、朝日新聞を撮ってる方は、その今言ったメンバー、統一教会の最高幹部2人、もう一人、それの同系の、環境団体ですね。それのトップ。それからトップ2人。最高幹部が5人も集まって、安倍首相と萩生田っていうのと、安倍の弟。入って。公式記録にも、そこの安倍首相と、この弟と萩生田ってあったということは書いても、統一教会だって一言も残さなかった。ここで写真が出てきたから。もう疑うべきに、そこの部分だけ、カットして、新聞とかに発表する公式記録として、萩生田と安倍の弟とはあった、この時間。何だそんな嘘までやってですね、隠しとったわけです。それが、疑うことのなき、あれだの、何枚かの写真が、不思議な、生き方を通って入ってきて、それを確認して、もしもこれが一番で作られたものだったら大変なこと、私にも作れちまうから、半年もかかって、いろんなことを裏付けとっていったんです。でも、それで、一般の民間放送のテレビでも言ってると思いますが、そのようにですね、安倍はその組織で関係なかったけど、現地に参議院事務の特定に、ある特定の山口出身の候補を入れるように決められている。そして安倍という人がですね、これはもう一般によく出回ってますけど、統一教会の大会の中で、ビデオメッセージ、人が映画、ビデオでバーっていうのを、これは知られてる。単に最初パッと出すんだって、ビデオで出すでしょ、大画面で。統一教会の大会の時。そこまでやってた。わかる。で、安倍がやった、それを、前に、それをやった時には、報酬もらってない。それは選挙だったからじゃない。トランプで大金やってる。トランプじゃない。それを選挙でしてもらってるから、そのお返しにということでやってる。選挙で大いに手伝ってもらった。まず、手伝ってもらった。みんなとこか。そのために兵庫自民党多かった。そういうことの、まあ、いわば、お礼として安倍がタダでやったというわけですね。で、朝日新聞を取ってる人は、どれでいるかわからんけど、インターネットでわかります。インターネットでも、まあ、月一定の料金を余分出しておくと、そういったことが全部出てくるわけですが、で、私は毎日新聞、しかも送ってくるようになったから、毎日だけを紙としては取ってるけど、 田正樹も、ジョギーってありなかったら賛成、他の新聞も賛成ってるわけです。でこういう問題は、特定の新聞だけ見て、雑誌を見たら全くわからない。言うことが全く違うからですね。今度の新聞も大事なわけですけども、そんなこと正義は関係ない。信仰と別だっていう人がいるけど、関係ないことないですよね。は戦前は神を、天皇が神だと言い出したわけですね。神絶対的に聞かないか。そしたら相手の侵略でも何でも天皇の神が言うことは正しいんだなんて、そういうことで大量の人を殺すするようになっていったわけで、たった一人の人を殺したっても大きな罪なのに、そういうことをですね、あらゆる人が見れる神を命じるんだと。いうことになるから、その大いに関係出てくるわけですね。まあ、とにかくそういうことで、世の中のことに対してもですね、目を閉じて、行く得ることは本来できないわけです。弱った人を大事に、その弱った人を大量に、もう、ロシアでもウクライナでも膨大な数として死んだり、大怪我してるわけです。それでもう一つ、ついて私が驚いたのは、韓国の統一教会、日本の統一教会、その最後のトップ、赤穂の二人、もう一つ写真、二人の幹部のトップは写真もぼかしてあったけど、東京全住の三人は、ぼかさないものもあると、なので、映ってあげるだと、大事。その韓国の統一教会の二人の最後トップのと並ぶ、もう一人のトップの人がですね、その名前までおると。なんか、50年以上の。そしてその人、個人的に話したこと、話したよ。何度もある。そして、私が大学合格後、加入していった軟式テニス部で、売ってもらった1年先輩の人だった。太田コード、変わった名前だから、今誰も言ってます。朝日に載ってますので、ね。法人の方に、ね、法人の方に、この人は、京都大学の工学部、今年1年前に入った人で、当時の一番の花形だった原子力工学科だった。今は原子力工学をだんだんだんだん少ない IT 事故がある。もう IT 関係のはるかになったけど、今のうち IT なんて影も何もなかった時代ですね。で、この人は、私1年先輩だって、テニス場入った時たくさんおったんですね。6名もコートがあって、そして3時が講義が終わったと、私が初めて入ったもんでも、何度か売ってくれたわ。どこを売ったってちゃんと書いた。言葉遣いも非常に丁寧で、親切だった。当時、ある東京の農業大学で、産学部の四五期間が死んだ人、運動部とこんなひどいことをする人もおるんやと思ったけど、全然そういう仕事をやってる人がいなかったんですね。ところがそれか1年後だったか。大学の1年教養部、数千人おるわけ。それがいつも容器入る大食堂がある。その前の広場で、大声で言ってた10人ぐらいの若い学生、巨大な学生に。それが原理公論っていうことを言ってたわけです。大声で一斉に昭和する。なんとその中の一人が、この太田、業界さんだった。それも本当に、それも50何年も遥かの前だけど、あの親切テニスをよく持ってくれた人は、こんなのみんなの場合ってわけのわからんおいて。びっくりした人間ってこんなに変わるものか。本当にびっくりしたんです。それが、その後、大分してから見たら、 統一教会で、初めから全国原理研究会大学出来始め、最初の原理研究会の最初の初代会長になったんですよ。それからずっと地位の高いこの統一教会で、それを続けて今もそうだっていうこと。まあその、安倍ら最も幹部とのあれを写真の中に出てきたから、本当に驚いたんですね。まあ、地位が高い状態をおったっていうのは私も、分かっておったんです。名前を知ってたから。まあ、そういう朝日新聞を出版抜いた、そういったところで、だからもう本当に最後になるまでこういうことをずっと間違った宗教に引っ張り込まれたら、あんなスポーツもできて、頭も良くて、育ても良かった人はこんなことになるのかと。オウム真理教でも、慶応大学、医学部の者だった人がオウムに引っ張り込まれて、そして人を殺すようなそういういろんな薬を作ることに加担したということで、非常に重い知識だったかどうかは知らないけど、そういうふうにですね、勉強したからそういう枠だとも引っ張れなんて違うんですね。頭が良いから。それを撮影の私もですね、そういう生々しい写真が、まあ、大きな問題になっておる。で、その、このことに関して、今度9人の自民党の総裁を実行したんですね。で、あれ民間テレビの、非常にはっきりしたことを何とか言う。その民間テレビ見たことないんだけど、インターネット上で、そのテレビの時に9人の前にして、これで安倍首相のことをね、もう関係ないから、もう、調べませんと岸田さんも言ってた。だからこの明らかに動かすのことのできない証拠ができた。政治にはっきり後押しをしてくれ、頼んできてる。この安倍首相がどれだけ関係したか、何の目的したか、はっきりこれを当てられてくる。それを総裁になって当選したら首相になるからね、総裁。これを再調査するという気持ちになると。やめてください。女性のアナウンサーでそんなことをですよ。やめてくださいというような人は、よほど勇気しっかりしてないと言えないと思う。非常にデリケートなもんだ。そしたら、あれだけ、将来こうします、こうします。地域を、田舎の方をしっかり頑張って、相手をどうします。あるいは保守的な政治、靖国へ行きます。高市みたいに、そんなことも言うと思っても、誰一人手を挙げなかった。まあ、安倍元首相がそこまで深く関わっておった。政治深く。それまでも、そういった統一教会という、しかもこれは、キリスト教の名を語ってるんですね。で、そのような偽物の宗教に、政治のトップが、そのまたお父さんも、そのまたお父さんも、岸信介から。ずっと続いて日本を支配してきたということは世界に例がないわけです。ヨーロッパではこの統一教会、まともな宗教ではカルトとして見なされておる。そこにですよ、何が結構言いたかったかというと、このキリストの本当の精神が日本ほど軽率、軽視されている国はないわけですね。聖書全体。イスラムであっても旧約聖書は経典の木に踏んでるぐらい。唯一の神がおる。まあそういうことで。で、そのキリスト教の中心の中心というのは教会。この生きるキリスト様が罪をあがなうために死んでくださって、どんな弱い人でも見捨てられた人も見捨てない、そういう愛を持って、しかも自ら強くな苦しみもその愛を受けて、こうして私のうちに最も近いところに、お金も組織も何もいらない。ただ信じるだけで罪を見せてくださったら、このようなこと。間違った道を一生教えるってのはどれほど罪かっていうことですよね。ああいう頭のいい人でも真実な人のこんな風になってる一生を過ごしてしまうんです。それで、今の日本もですね、だんだんとそのこと正反対の軍事競争しよう。石破さんでも、前の親の親は、僕の有名なキリスト教伝道者だったんですね。一応彼はキリスト教だと言うけど、こういった軍民の活動、全くキリスト教とは思えんような発言ですね。憲法聞いて全くも捨ててしまって、軍民っていうことはっきりもちゃんと書くんだけど。はい。そういうことで。 朝日新聞たちはその、一面に大きく出てった、それを見て、太田光良、よかったという人、船下君が何枚かって、その杉田さんのすぐ横に座ったりして、談笑しているようなところが映ってますので、こういうことで関心を持ってもらってですね、一生統一教会こんなにひどい状態がある、キリスト教とこんなに違うんだってはっきり知ってもらいたいという、そういうものになってですね、このことも言ったことです。はい、終わります。